相手と1分以上会話が続かない人のためのトーク術。まあいろんな本が出てますよね。本屋さん行ってもね、会話のコツとかトーク術の本とかいっぱい出てるんですけど、そのトークとスピーチっていうのは違うんですね。実はそのスピーチっていうのは大勢の人に向けて一定の距離を持って話す話し方で、やっぱりこう なんでしょうね、組み立て方もちゃんとあるんですね。サンドイッチ法といって、最初に何々を話しますと言って、本文があって最後は結論を締めるって話し方があるんですけど、トークはねもっとこう雑談ですから、こう転がっていくんですね、あっちこっちにね。で、まあ、いくつかあってですね、この前ネットで読んだ記事なんですけど、まず1番目、背筋を伸ばす。これどういうことかっていうと、猫背ってね、実はその防御のポーズなんですね。私はこう関わりたくありませんよっていうポーズなんです。あれ子供のポーズなんですよ。実はもうなんかね、もう死んでしまいたいみたいな感じでね、ずっと丸まってこうなんて人にこう接する面をものすごく少なくしてって感じなんですけど、やっぱりね姿勢を正しなさいっていうのはなかなかいい教えだったなって感じがします。最近ね猫背の子が多いんですよ、学生とか見ててもね。で、昔定規とか背中に入れられなかったって、そんな指導は受けてませんとかね、まあ、ゆとりこう全開の返事をされるとね、いささかこうたじろぐんですけど、なかなかあれはあれでよかったなって感じがします。で、2番目会話のネタ、これはまあいくつかね、ねありますよね。セールスマンのコツかなんかでありますけど、でそこに書いてあったのは適度に整理すべし、ね、何のことやら、テレビですね。テレビね、日は気候、まあ、天気ですね。で、道は道楽、まあ、趣味ですね。で、2はニュース、世は生活、いは田舎、まあ、出身地ですね。で、そは、りは旅行ですね。で、すはスキャンダルとかスターとか。で、べは勉強で、しは仕事って書いてあるんですけど、要するに手はテレビ。最近見ましたとかね、昨日のワールドカップどうでしたとか、それがまあテレビの話ですね。で、木は気候ですから、最近雨が多いですね。本当にね、カラッと晴れてほしいですけど、ゲリラ豪雨も怖いですね。そんな感じですね。で、道はですね、道楽ですから、これはまあ趣味は何ですか、お好きな、あ、音楽、あ、お好きで、私もカラオケ、え、クラシック、あ、ささか違いますね、みたいな、そんな感じですね。で、2はニュースなんで、ひどいニュースが続きますね。何ですか、この前の県議、みたいな感じでね、泣けわめく、人としてどうよって感じですけど、その話が広がっていきますけども。で、性は生活ですから、まあ、健康とかですね、介護とか、私の健康法はあることです、とかね、そういう感じで、会話を広げていきます。で、いは田舎って書いてますけど、まあ、これ出身地ですね。出身はどちらですか、あ、ベネズエラ、どこですか、みたいな、そんな感じなんですけど、まあ、要するにそこで広がっていきますし、行ったことありませんね、利尻島なんて、そんな感じでね、どこ住んでんだよって感じですけど、まあ、りは旅行なんで、好きな観光地は、あ、京都ですか、いいですね、とかね、大阪、あ、たこ焼きとかね、全然観光じゃねえじゃんっていう三大がっかり観光地の一つ、北海道 の時計台とかね、まあ、そんな話で広がっていきますけど。で、巣はスターとかスキャンダルって言いますけど、まあ例えばブラッド・ピットが来日したとかね、そう、何でもいいですし、別に何でもいいんですよ、スキャンダルとかね、どうですか、握手会とかね、なんかそんな話で偏ってますけど。で、米は勉強ってのは、要するにこう、なんでしょうね、学歴とかね、まあ、どういう大学出ましたかとか、ちょっと微妙な感じになっちゃうんですけど、その勉強を、私はその実は哲学が出てましたとか、そんな会話になっちゃうんでね。で、死は仕事ですから、景気ですね。忙しいですか、ああ、本当に暇でとか、もう死ぬほど忙しくてとか、社畜とか、そんな話になっちゃいますけど、ここで注意してほしいのは、スポーツと政治と宗教はタブーです。やめた方がいいです。無難です。もう時代を踏みます。スポーツはワールドカップぐらいだったらいいですけど、例えばですね、野球だったら大変ですからね、巨人ファンと阪神ファン、会話成り立たないでしょ、どう考えてもね。で、政治もね、やっぱ難しくて、まあね、右翼左翼とか支持政党とかいろいろありますけども、結構難しくてですね、公明党とか絡んでくると大変なことになりますので、なんで大変なことかってのは言わないですけども、あと宗教はね、やめた方がいいです、はっきり言うと。恐ろしいですね。ねえ、だってなんていうか、創価学会とか、あとなんだっけ、ね、立正厚生会とかいっぱいありますよね。真光、通教真光とかっていっぱいあってよく分かんなくて、そういうのはね、手を出さない方が無難です。下手すと誘われますからね。来てねとか、 パンフレットどうぞとかね。もうね、朝ね、いつも来るんですよ。あの日曜日のね、週末、あの物見の塔、ね、エホバの証人、あのキリスト教系の一宗派なんですけども、真面目でいい人が多くて非常に困ってます。断っても断っても来るんですよ。お願いだからやめてくださいね。ちなみに僕クリスチャンなんでね、カトリックで代々そうなんですよ。あのだからもう、ね、いつも断るんですけど、もうめんどくさいはっきり言ってね、やめた方がいいですね。あとまあプライベートの話はもちろんやめた方がいいですね。家族、ご家族はとかね、年齢はとか、独身ですから大きなお世話だとかね本当にもうね、難しいところですね。まあまあそれはそれで。で3番目はね、あのこれ視線の問題なんですけど、よくね、昔はね、あの眉間、ここを見ろとかね、鼻を見ろって言われてるんですけど、あの相手のこう固めの目尻を見るのがいいっていうのは最近言われてるんですよ。要するにこう、なんていうかな、正面からね、2つの目を見るとこう、やっぱりちょっと相手もビビりますし、怖いじゃないですか。なんか瞬きしない人とかね、怖いなって感じがしますんでね、なるべく相手の目尻あたりを見ると表情も分かりますからね。鼻とか見てられないですよ、何でも分かんないですからね。まあ、ネクタイ見ろとかいろんな言い方をしますけど、まあ、時々見て目をそらすっていうのが割と無難ですね。で4番目、会話はゆっくり、で相手の話を遮らない、ね、まあ話すスピードはね、歩くスピードがいいって言われてますけど、なかなかそんなにゆっくり喋れないですからね。まあ緩急をつけた方がいいです、緩急ね。で、5番目が 5W1H、これはもう、ね、作文で習ったと思うんですけど、いつどこで誰が何をどうしたどうやってっていうことなんですけど、例えば相手が言った言葉を広げていくときに使うんですね。最近ね、僕カレーにハマってるんですよっていうことは、会話の中で相手が言いたいことはカレーとハマってるっていう、それは2つのキーワードがあるんですね。でカレー、これさっきの 5W1H に当てはめますとですね、いつね、いつからハマってるの、あ2年前とかね。でどこで、どこのカレーが美味しかったのって、3年前に食べた、その神保町で食べたそのヨーロピアンカレーがめちゃうま、そんな話ですね。で、誰が、私がとかね、もともと父がハマっていてとかね、友達がハマっていてとかね。で何を、まあ、これさっきのカレーですね、何カレー、ね、あのキーマカレー、ね、グリーンカレー、カレーピラフとかいっぱいありますよね、ドライカレーとかね。で、どうした、あのお店をはしごしている、グルメレポートを書いている、自分で作ってる、香辛料からやっている、ターメリックはどこで買うのみたいな、ね、香辛料は新大久保で買いましたとか、そうなりますね。でどうやって、どうやって、まあだからさっきの作る話になりますけども、こう作って人に振る舞ってる、ね、みんな逃げちゃった、食べて、なんだチリとテチンかよって話になりますけど、そうやって広げていくので、そういうふうにやっていけば割と広がっていきます。でね、6番目、言い換える、相手が言ったことを、つまりここですかみたいなね。例えばもう最近土砂降り多くてね、あ土砂降りっていうか、最近はゲリラ豪雨って言いますよね。ゲリラ豪雨、ね、ちょっと間違えるとゴリラ豪雨になっちゃいますよね。なんじゃそれやって会話になるんだけど、そういうふうにこう言い換えるとこ、途中で割とこう、あ話を聞いてるなって分かりますね。例えば涼しいですねとか、浴衣が似合う季節になりましたねみたいな、そういうこう言い換えるとね、要するに比喩ですね、比喩、そういうのをこう混ぜていくと面白いです。まあ、比喩には直喩と言いと2つあるんですけど、その話はさておき。で7番目、要約する、お仕事実語を意識して要約していく、例えばその相手の気持ちを考えという、じゃあつまりこういうことですね、あなたはそのもらったあのチョコボールが大人用だったんで非常にびっくりした、そういうことですねって、何を喋ってるんですかって感じですけどね。質問されたはされたら、あなたはと返す、 and you ですね。だから人間は自分に興味があることを人に聞くっていうのがセオリーですから、その自分の身内が例えばこう入院した、ね、最近入院した、そうしたら会った人に、最近あなた体の調子どうって聞きますよね。その時に、まあまあ大丈夫、健康診断受けてるし、それであなたはって聞いてあげるといいんですね。そうすると会話が広がっていきますから、必ずね、例えば聞きたいことを、自分が言いたいことを相手に聞くのかな、人間っていうのは。その例えば娘が東京に上京して進学したがって困っている、田舎のおじさんとかね、いいじゃん別に上京しても、どうせセックスぐらいだしって田舎の人にはドン引きされてましたけど、お前なんてこと言うんだみたいなね、忘れさっておきです。で9番目、これ返事ですけども、差しすせそ、ね、 さあ、砂糖、あ、違いますね。それはもう調味料ですね。さあ、さすが。知らなかった。すごい。センスいい。せっかくなので。ね。そうなんですか。尊敬します。まあ、なんかあんまりやるとね、バカっぽいんで、まあ、勉強になりますとかね、マジっすかとかやめた方がいいですね。やるなとかね、大したもんですね、みたいな。まあ、適当なことを混ぜといた方がいいですけど、なかなかね、あんまりリアクションが激しいと、ちょっと大丈夫かな、こいつみたいな。脱法ドラッグやってないか、みたいな感じでね。わははは、超マジやばいっす。今の若い人みんなそれですからね。いやー、昨日ね、映画見てきたんで、アナと雪の女王。超マジやばいっすね。意味全然わかんねえよ。どういう意味なんだよ、お前、みたいなね。こう、ちょっと、コンコンと問い詰めたいんですけど、まあ、なかなかそうもいきません。で、10番目、相手と自分が7と3の割合で、話しましょう。要するに相手が7喋って自分が3ぐらい。それでも相手はね、ああ、よく2人ともよく喋ったなと思っちゃうんですね。人間ってどうしても喋りたがりですから、やっぱりこう、ね、まあ、スピーチは辛い、トークは楽しいっていうふうに思っていかないと、だからまあ基本は傾聴ですね、傾聴。傾けて聞く。真剣に聞く。途中で遮らない。最後まで聞く。ビクターのあのね、ヒューマスター、なんだっけ、ヒューマン・オブ・ボイスだったっけな、マスター・オブ・ボイスだったかな、あの犬がほらね、スピーカーに傾けて聞いてますよね、この中主人がいるんじゃないかって、バカな犬なんですけど、ひどいこと言ってますけど、あれですね、真剣に聞く、ね、あ、ここにおじいさんがいるような気がする、みたいなね、まあまあ、それでやればまあ1分半ぐらいになるかなって話ですけど、まあ、これが聞く、トークのコツなんですけど、まあ、スピーチのコツをね、また次回に話します。以上です。スピーチのコツをちょっと喋っておきますね。スピーチはね、まあまあいくつかあるんですけど、サンドイッチ法ってよく呼ばれてるのが、要するに最初に何々を話します、ね。これからこんな話をしますって言って、本文の内容があって最後にこういう話でしたってまとめる。これサンドイッチ法ですね。これはね、非常に分かりやすくて良いです。で、まず、それ以外だと、まず1番目、具体的な描写を入れる。具体的な描写って数字とか日付ですね。例えばこの前銀座でさ、ものすごい変な人に会っちゃってっていうよりも、3日前の3時頃に銀座の大通りを歩いていると、真っ白い服を着た大柄な男性が歩いてて、人がそこに群がってたのっていう言い方ですね。で、2番目がオノマトペで、これはまあ擬音ですね。漫画で言うバンバン、ガシャン、ガラガラガラガラ、ズンズンズンズンとかね。要するに擬態語ですね。擬態語だから、雨がじゃんじゃが降ってきてさとかね。例えばそこでもうびしゃびしゃになりながら走ってきたんだけど、靴の中もうぐちょぐちょ、そんな感じですね。で、3番目は比喩。比喩ですね。これはまあ直喩と隠喩とあるんですけども、まあ、大体こう、例えばね、カバのように食べちゃったとかね、クマのように大きいとか、猫のように素早いとかね、虎のように力強かった、いろんな言い方がありますけども、あんまりね、その隠喩の方に行っちゃうとよく分かんない例えになっちゃうので、100万ドルの夜景で言うと、君は、30ワットぐらいかな、意味が分かんねえよ、ね、分かったような、これ持って回りすぎですね。ちなみにその小説の中のその比喩的表現がうまいのと、村上春樹ですね、非常にうまいです、やっぱりね、生まれたての子犬のような気持ちで彼女は近づいてきたね、うまいですね、なかなかね。で、4番、何々なのに何々、これは要するにこう裏切るんですね、いい意味で相手の。例えばバリッとめかし込んで、もうものすごくファッションにこだわって合コンに行ったら女がいなかったね、そうでもみんなこうわって面白がりますよね。要するにまあある意味で期待を裏切るってことですね。だからここで大事なのは、その成功談じゃなくて失敗談を話した方がいいんですね。ただあんまりね、リアルな話だとドン引きされますんで、こう、借金だらけで闇金牛島君に追われちゃったって笑えねえよって感じですよね。だから例えば時間に間違えた、時間に遅れて振られちゃったから、それ以降振られないようにします、頑張って間に合うようにしましたっていう言い方だとね、乗り越えた形になりますから、やっぱりそういう話を努めてやった方がいいですね。あとゆっくり喋る。あと言い訳をしない。言い訳ってのは何かっていうと、この前ものすごく怖いことがあって、これもハードル上げすぎですね。 大体何話してもそんなに怖くないじゃんと思うでしょ。だからものすごくおかしい話があるのってどんだけハードルを上げるねんって感じですね。やめた方がいいです、ね、もっとひどい人になると全然面白くなくてほーんって聞こえて、ねえねえ笑ってもいいんだよって、笑えねえよって感じね。本当にここ笑うところとか平気で言いますからね、強要するなよって感じですね。まあなかなか難しいですけども、こうスピーチはねやっぱりパブリックなもんですからね、お腹から声を出すとかね、その滑舌を良くするとかってありますけども、結局なかなか結婚式のスピーチとかね、入学式とか卒業式とかで喋るぐらいしかありませんのでね、その辺はやっぱり練習して場数を踏むしかありません。トークとスピーチの違いをちょっと喋ってみました。以上です。